essentially British.
こんにちは、まゆみです。
フィスタです。
このポッドキャストは日本生まれイギリス育ちの私たちがロンドンからお送りする日本語とイギリス英語のごちゃ混ぜ双子トークです。
はい、
Quintessentially British 第6回です。
6回来ましたね。5回を超えました。
超えました。5回のスレッショルドを突破しました。今回は前回告知した通り、質問スペシャルです。お便りスペシャルです、はい。早速いきます。ゆうなさんからいただきました。はじめまして、質問します、
はい。
私は今大学で英米史を専攻しているのですが、詩を読んでいても難しいなと感じたり、この人イギリス人かなと思ったりして作者を確認すると大体がイギリス人です、
はい。
そこでお聞きしたいのですが、まゆみさんの好きなイギリスの詩人は誰ですか？ちなみに今はトム・ガンについて習っています。やっぱり難しかったですということなんですけど、
信じられない。個人的には英米史専攻とかもう本当信じられない。
私も信じられない。なんか私大学で専攻英文学で、しかもシェイクスピアとか結構専門だったのにもかかわらず、 I managed to dodge the whole of Shakespeare's sonnets。 もうシェイクスピアのソネットを完全スルーしたぐらいにポエトリー苦手だし、同期っていうか同窓の子がなんだっけ、それこそ英米史確か大学のモジュールでやってて失敗したって泣いてたことしか覚えてないし、she did Ezra Pound or somebody。 もう多分ね、英米史って言ったらEzra Poundとか本当にやってるかもしれない。
I don't even look at me like
I don't know 何やってるんだろう。シルビアプラスとかそっちかな。 No、
well, seriously, don't even look at me. I don't even know why I'm sat here, because you can't underestimate how much I hated English as a subject.
でもさ、大概がイギリス人ですってことはないと思うんだ。
いや、まあ難しいなって思うと、イギリス人の詩人だったりすることが多いって言ってるわけだから。
なんか、まあもちろん学校で詩は勉強するよね。で、一番有名なところはもう決まってて、もうキーツとかだよね。
私キーツとかやった覚えないんだけど。
英語 Season of Mellow Fruitfulness ってやつ。
英語を専攻しない、
違う、する前の話、
する前の話でしょ、う
ん、ワードワースとかさ。
私もワードワース1個とシェイクスピアのソネットと、
でもソネットやったの、
ソネットやって、あとウォーポエムズと、
そう、
以上って感じ。
以上。
あと中で俳句とかやった。
私もなんかね、ミーツァの勉強で俳句をやった。
俳句を習って、うん、じゃあ英語で俳句を作ってみようみたいな意味のわからないことをやって、
謎のものができるよね。
もう謎すぎて、もうね、苦痛すぎて
苦痛すぎて、あとそしてできたものが日本人的に許せなすぎて。
季語これみたいな。
だってやっぱミーツァーってさ、音節とはちょっと若干違うからさ、ちゃんと五七五に英語的にはなっててもさ、日本語のリズム消えたっていう。
もうね、英語で俳句をする意味はないと思うんだよね。
俳句って言ってる時点で嫌だしね。
俳句。
ちょっとずれたずれた、うん。そう、好きな詩、だからね、好きな詩人は誰ですかって聞いていただいてるんですけど、私だから本当に、大学とかできちんと勉強したものよりは、残ってるのはやっぱりもうだから学校で習ったやつしか残ってない
の。しかも低学年の時に習ったこと。うん、
低学年に無理やり習わされたやつしか思い出せなくて、うんうんうん、それ多分システムしたと思うんだけど、そう。
私は英語専攻してないのでね。して、
そう、だから大学はそもそもやってないじゃん。でも。
大学っていうか、A レベルでもやってない
から。一番早い段階で
落とせる段階で、国語としての英語が本当に苦手だったので、速攻としましたので、ね、私が知ってることは多分超ベーシックだよね、
うん、いやでもそこが I think that's more telling、うん、その日本人だってさ、専攻原告とか専攻したかしないか以前に絶対日本人ならさ知ってるってのはあるわけじゃん。でそこが多分一番一般のレベルだとしたら、うん、で思ったのがイギリス人でそこら辺に歩いてる人捕まえて、それこそシステムみたいな人捕まえて、ちょっと知ってるし一個朗読してみろやって言ったら、うん、唯一出てくるというか、多分一番出てくるのはこれだろうなっていうのはあるんだけど、それが、ウィルフレド・オーウェンの、ね、てかちょっと断っていいですか、そのタイトルをね、一番有名で、私もこれ唯一最後をちょっと空で言えるっていうか暗記できるんですけど、タイトルがね、自信がなくて、なんでかというとタイトルがラテン語なんですけど、私は習った時に多分 Dulce et decorum est って言って習ったと思うんですけど、習ったと思うんですけど、今ちょっとネットで確認したら、その最初のことは Dulce の部分が Dulce って発音するっていう補足が一個あって、
うん、
私もシスタムちょっとね、思い出せない。
Dulce だったと思うんだけどな。で思うでしょ。私も頭の中で変換されてるだけかもしれない。
私も Dulce et decorum est だと思って。ドルチェじゃないからね。いやだから、
でも語源そうじゃない？
わかんない。だから、いや、もう私の記憶では Dulce et decorum est 習ったことになってるんですけど、If there are any Latin purists out there, please just turn a blind eye or ear to this. You know, don't shoot us. It has literally been years since we last saw this. なんですけど、just going back to the first part.
Well, just explain, this is a curriculum, isn't
it? Yeah, 多分カリキュラムで、
national-wide curriculum,
あの、全員やらなきゃいけないのかどうかわかんない。とりあえず、まあ、イギリスで育った人は絶対習ってると思うんですけど、
第一次世界大戦の、うん、
戦争
の詩人たち、
ね。そうですね、詩人たちなんですけど、あと一つ、ジェネラルなポイントとして思うのは、日本で戦争文学ってやっぱ習うじゃない？国語で。小学校からずっと一つはさ、一学年に一つは戦争文学入ってると思うんだけど、
ちいちゃんの影送り的な、
ね、言ってみ、覚えてるやつ、
ちいちゃんの影送り、
もう一個ぐらい、
黒い雨
黒い雨は習ってないと思う。ちょっと言ってみ、もうちょっと、
タコになったお母さん、
それ習ってないよ、それただ読んだやつだよ。え、石臼の歌とかあったじゃん、覚えてない。
私そこら辺怖すぎてもうね、ブロックアウトしてるんだよね。
あ、 あとあれだ、一つだけちょうだい、
あ、一つだけちょうだいは、うん、ちいちゃんと会話くりではないのね。
違う話だよ。だってちいちゃんは死んじゃったと思うけど、あの子一つだけちょうだいの子は生きてるよ確か。
OK
But anyway、 日本はそうやって戦争文学っていうと圧倒的に第二次世界大戦を扱ったものが多いのに対して、うん、イギリスは第一次世界大戦を題材にしたものがやっぱり圧倒的に多くて、
そうだね、悲惨さが違うしね、
うん、その戦況が多分イギリスにとっては一番ね、悲惨だったので、その当時の文学が
そうだね、すごい運だよね。でも
残ってて、
第一次世界大戦、
そうなんですよ。でまたイギリスの詩人文豪たちが若くして亡くなった、ね、この戦争中に亡くなった人が多かったので、ウィルフレッド・ダーウィン、日本の方多分あんまり知らないと思う。だから第一次世界大戦のこのイギリスにとって一番こうね、悲惨だったっていうのがいろいろある中で、あのソムの戦いっていうのが、
うん、
The Battle of the Somme とかがすごく有名なんですけど、
あのヨーロッパのね、
ヨーロッパの、
うん
うん、だってあのロード・オブ・ザ・リングを書いたトルキンとかも、うん、あの
指輪物語
を書いたトルキン なんかも第一次世界大戦で若くして戦った経験があって、指輪物語 のオークとかとの戦いもその自身の経験をもとに書かれたりしてるっていう、うん、あれもあるくらいなので、まああとはシーグフリッド・サスーンとかね、
サスーンね、覚えてる、ね、なんか名前が名前だけ覚えてるっぽくないなと思って覚えてる。なんかあの、ね、ウォーパイムズのこのコレクション集、うん、刺繍をみんなな、アンソロジーがあってね、うん、この間と喋ってたら友達と、前人と私は同じ教科書ではなかったんだけど、もう一人の友達と私は一緒だったっぽいっていうことになって。いや、
違う、あれ教科書じゃないんだよ。あれはね。
Well, it's an anthology, but...
Yeah, but it depends on which board.
Yeah, yeah, so basically I had the same board as my friends, I think. So, because we talked about it, we talked about the cover looking the same, these are the poems we had.
同じやつやったみたいな。
まあでも、多分コアは一緒だよね。サスーンも。応援もなんか、
うん、
そこら辺みんな習ってるとは思うんだよね。
だって第一次世界大戦のパウエッツっていうと絶対そこ習うから、で中でも一番有名なのがこの Dulce et decorum est、 ダルケエデコラムエスト、ちょっと発音はちょっとあの、
うんうん、
目をつぶっていただいて、まあ私は中で Dulce et decorum est 覚えてるんで、そこでそれでいきますけど、それね、18歳で亡くなって、ウィルフレッド・オーウェンもね、
そうなんだね、うん、18歳
すごく若くして亡くなって、多分詩人の中では、まあ、イギリス人で一番有名じゃないっていうぐらい、
そう、ね、
あ、もうちょっとシェイクスピアとか、ね、まあ、ちょっとで、このダルチェ・デコラメスツはね、この最後の部分が一番有名で、詩自体があの非常に、うん、血生臭い戦争の実態を淡々と描写してる中で、最後の部分、 My friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory the old lie Dulce et decorum est pro patria mori っていうのが最後の部分なんですけど、このラテン語の部分 Dulce et decorum est pro patria mori はなんかすごい暗唱させられて全員多分覚えると思うんですけど、まあ、英語で It is a sweet and noble thing to die for your country、自分の国のお国のために死ぬことは高貴なことであるっていう部
分、モットーみたいなね、ラテン語のね、
そうそう、その部分を非常に皮肉っているっていうと違うけれども、まあ、
否定してるよね、
否定してる、もう全否定なんですよね。だからそれを掲げて戦地に赴いた若者たちを、うんうん、この実情を見て未だにそのモットーに、モットーを提唱できるか、確保できないっていう、
うん、
本当に実体験に基づいた大義名分の全否定で終わっているっていうところが非常にポイントなところだよね。もうすごい説得力があって、
そうだね、
本当にね、怖いよね、この
二、ね、
つ目のスタンザの部分でもうガスガスクイックボーイってところは朗読させられるときにさ、大きい声で言えって言われるじゃん。第一次世界大戦の、まあ、イギリス側、他 I'm not sure about any of the others but イギリス軍側では有毒ガスにね、毒ガスによるアタックが非常に恐れられていて、それが一番脅威だったんだよね当時は。
そうだね、うん、向こうからトレンチにいたから、トレンチの中にガスが溜まって、
I don't even know what the Japanese word for trench is。 英語、イギリスではその第一次世界大戦といえばトレンチのあれかと思うんですけど、
ノーマンズランドとかそういう言葉が出てくるから、そうそう、なんだろうね、
溝、溝みたいな掘って、
ね、うん、そこに隠れてて、そこからもう
ちょっとピョコって出てガーって打ってまたピョコって下がってみたいな、
それかもうそこからもう突撃していくかみたいな、うん、
そう、だから英語の言葉で当時のこの第一次世界大戦のその状態に由来のある言葉って実はすごく多くって、ね、例えばそのノーマンズランド、なんていうの、
まあ、イギリス軍側のトレンチ溝があって、うん、で向こう側にドイツ軍の
トレンチがあ
って、トレンチがあって、その間で、まあ、銃撃戦が行われるんだけど、うんうん、大抵の場合お互いが牽制して自分のトレンチから出てかないけど、そのトレンチとトレンチの間をノーマンズランドって言って、うん、人が
いない、
行かない場所、うん、
も
うそこに行ったら撃たれてしまうから、
無人地帯、
無人地帯っていうのをノーマンズランド、うん、どっちつかずのノーマンズランドって、うん、今ではもうちょっとそういう言い方、使い方されるよね、
うん、戦争の言葉としてではなく、もともとの由来からちょっとこうはっくりしてというか、ね、今は普通に使うけれど、もともとはそこが由来で、あと over the top とか、 over the top っていうのは大げさな、そんな大げさなっていう時に That's over the top って使うけど、
もともと、
そうそう、ね、現代ではもう OTT って訳されちゃってるけど、それも昔のそのトレンチから
這い出て、
這い出て、もう、もう、
じゅ、なんだろう、這い出てる、這い出るってことはもう死にに行くってことだよね。
死にに行くっていうようなことを指して over the top ってもともとは言ったらしいし、そう、トレンチコートだってもともとはトレンチで、
トレンチにいる人たちが着た水を弾く、うん、
防護服みたいな
感じ、ね、防護服みたいな、
今やバーバリーが作った、
バーバリーが、
違う、バーバリーが作ったんだよ
当時のね、うんうん、だから本当は戦争服だったって話よね、
そうそうそう、っていうように、なんか第一次世界大戦のを題材にしたものがより多く後世に残った感じがするよね。It sort of it came more, it, generally it came more into the English lexicon.
やっぱり悲惨すぎて、
うん、
すごい残ってるよね。
そうだね。だからこのウィルフレッド・オーウェンの The Child Columnist はみんな習ったんじゃないでしょうかね。一番好きかって言われるとまた別の話なんですけど、まあこんだけ覚えているから、
うん、
あれだけね、これもうこんなに時間が経った中でもその The Child Columnist for Patria Mori は覚えているので、そういう人多いんじゃないですかね。
ウィル、ダルチェ・デ・コーラメストを知らなくてもウィルフレッド・オーウェンって言ったら知ってる、うん、
でウィルフレッド・オーウェンといえばこれだから、他にもあるけど、うん、このプロパトリア・モリーの部分もなんか意味をねすごい教えられるし、
まあ、詩のタイトルがダルチェ・デ・コーラメストでパッて聞いて誰もわからないから理由を、うん、どういう意味、ね、ってなって、それを最後にダルチェ・デ・コーラメストが出てくるんだけど、それに到達するまでをじっくり読まないとそこが生きてこないから何回も読まされてみたいな、
うん
うんうん、
そうですね。だから
これ試験に出るからね、
試験に出ます試験に出ます
だから避けて取れない道だったんだよね。
そうね、
嫌だったな本当に。どの詩が出るか分からないの、うん、その教科書から、
うん、
詩が出るってどういうことって思うかもしれないけど、
いやもうこ
の論破しなきゃいけないんだよね。
あのね、詩の分析の仕方みたいなのめちゃめちゃ習うんだよね。
結構イギリスっぽいと思う、
うん、そのね言葉とかもね、アリテレーションとかね、シミリーとかね、うん、シビレンスとかね、覚えてるな、
この部分はどういうことを言いたいんでしょうみたいな。
そうで引用するにもね、ファーストスタンザ、セカンドスタンザとかね、ラインの1212111とかもさ、 AB だっけ、
その全く覚えてない
韻を踏むところをね、ちゃんとこう ABABACC みたいな習って、
ね、しかも結構難しいよね、やっぱり古い言葉使うから、うん、パッとわーって読んで分かんないよ。
でも現代詞のアンソロジーもやるから、現代詞私あのチノラチビとかの、
うん、現代詞やんないよね。
いやそんなことないよ、 GCSE で私やったもん。
そう
やったやった、チノラチビになった私 GCSE で。
もそれ何語かも分からないわ。
This is African That's the name。
いや分かるけど、うん、
そうで、そのもう一つ GCSE の時に私がやったのは、多分 GCSE の時やと思うんですけど、 Funeral Blues っていう W.H. オーデンっていうあの詩人の詩なんですけど、
イギリス人これ、
うん、のはず、あれアイルランド人だっけ、 I'll double check this but I think so が、うん、Funeral Blues っていうからにはもうあのお葬式のシーンなんですけど、最初がすごい印象的で、Stop all the clocks, cut off the telephone っていう、うん、時計を止めろ、電話線を切れって始まって、
うん、
あの愛しい人が死んだという情景なんですけど、すごくねやけくそっぽいというか、うんうんうん、すごくあの自己中心的に聞こえるんだよね、その私にとっての愛しい人が死んだので、
世界を止めろ
みたいな、世界を止めろ、もう何もいいってなってなるんだけど、上空に飛行機で飛行機文字でメッセージを書けとか、 Put crepe bows round the white necks of the public doves, let the traffic policemen wear black cotton gloves とか、あの鳩の首にリボンをつけて、警察官のには黒のコットンでできた手袋をはめさせろみたいな、
白手袋を脱いで黒に
させろ、そうそう黒にさせろみたいな風に、あの It's very ritualistic、うん、すごくその儀式めいたものがあって、結構その死を格調高く扱っているっていうのがポイントだと思って、でも and of course it's devastating、the stars are not wanted now, put out everyone, pack up the moon and dismantle the sun、 ちなみにここ韻を踏んでるんですけど、 pour away the ocean and sweep up the wood, for nothing now can never come to any good っていうね、これはねすごく割とトラディショナルな構成をした、
わかりやすいね、うんうんうん、この詩はね、
またねあの語呂がいいというかリズムがいいので、うん、stop all the clocks, cut off the telephone っていうところ、有名人の著名人の追悼特集なんかで新聞の見出しだけで、見出しでこの最初の2行だけ使ったりっていうのは見たことあるので、これは覚えてますね。
Sounds quite angry this
one、mm, it's angry, it's just devastation that there's this sense of wanting to treat the deaths as something ceremonial, you know, there's a real sense of pomp and ceremony that you want it to be、you know, commemorated in the public domainっていう感じがすごくするかな。
引用するからね、新聞とか、
ね、
テレビとかの中継でも、
うん、あとスポーツ戦、うん、なんていうの、スポーツのマッチの前とかにもね、うん、結構詩とか
このフィルムボイスじゃないけど、うん、いろんな詩とか の,、うん、あの有名なところを引用してるから、なんか聞いたことあるけどこれは実は何の詩かわからないっていうのもいくつかあるかもね。
あとはずっと前にちょっとちらっと触れたかもしれないけど、シェイムス・ヒーニーとかも、うんうんうん、He's obviously Irish、sadly passed away quite recently, but I think pretty much anyone who、studied English will have learned シェイムス・ヒーニー at some point、うん、そういう感じですかね。あとまあ本当にそういう風に先行したらシルヴィア・プラスとかもちろんやると思うし、テッド・ヒューズ probably by extension ね、そういうのは多いと思いますね。なのでユーナさん何やってるんだろうね。My guess is probably, you know, でも ABC ってあるんだね、モジュールとして。
ね。
ね。
Sounds like my nightmare. It's not a poem as such, it's like an epilogue.、
Mm.
It's like first page of a book に載ってる詩で、the book itself is the one I studied. I think it was the first thing we studied as a year 7, and that is when you're 11.A Wizard of Earthsea っていう本があって This is actually by Ursula Le Guin, who's an American author. で多分ね、ハリーポッターとかが出てくる前のそのファンタジーノベルのヤングアダルトリトリチャーではすごい有名
当時はね、
当時のね有名
で、そうだって日本でも、
日本でもアニメ化されて10年ぐらい前に、名前ちょっと忘れちゃったけど、ゲド戦記だ、うん、のオリジナルなんだよね、
原作ね、
うん、そうそう、その話もまた分かりにくくてね、あれなんか何なんだろう、好きそうな要素詰まってるじゃない、若い子が、
うん、
魔法使いが、魔法使いが魔法使いの道を進むために弟子入りをして、おじいさん魔法使いに、で何かが起こって変な魔法を呼び起こしてしまって、
ていうか日本の人知ってるんじゃない、だからゲド戦記見た人、
まあどれぐらいの人が見てるか分かんないけど、その影ができて、その影にずっと追われるみたいな、なんかそれぐらいの思い出しかないんだけど、それが影がね、実際自分の影なのか何なのかっていうところとかも全く解読する力がないのね、11歳で全然分からなくて、 And it just so quickly became our class's worst nightmare of a bag. I just still remember like 7 years after when we were in sixth form, someone found this tiny door on top of a door. Basically,、mm-hmm. it's like a small door がね、クラス、あの、学校にあって、いきなりなんかそういう隠し扉みたいなのが出てきたことがあって、学校に、
うん、
もう高校卒業するぐらいに、こんなところに扉あったっけっていう話をしてて、 We just didn't know how it was so high up on the wall that we didn't know what could possibly be in that door, and someone just mentioned after all these years must be a wizard of Westy の本が全部そこに隠してあるんだよとか言って
隠し
それぐらいみんなの大嫌いな本ナンバーワンだったっていうね。でも今読んでみるとちょっと面白いかもしれない、
うんまあね、その詩は
結構、 So that wasn't really a poem, but yeah.
うん、でもその試験とかがさあるから印象悪くなっちゃう、ね、
印象悪い、
その解読するっていうのもね、ただエッセイ書けばいいだけじゃなくて盛り込まなきゃいけないものがすごくあって、その詩の技術的な部分とかも、そのさっき言ったそのシビレンスっていうのは、アリテレーションっていうのが、その頭文字が連なった時のことを言うんですけど、なんだろう、 educatedエリザベスとかさ、That's just completely made up. その E が連なってる状態がアリテレーションだけど、うん、S だとセビレンスで、それの
何 S だとって、
その頭文字が S の場合は、それの、 あの例として、なんだっけ、 Sickly Sticky Saccharine っていうのを私未だに覚えてる何かの詩の引用なの、それも、
うんうんうん、
もうじゃあセビレンスのエグザンプルもこれで決まりだと思って自分で決めてたから、もうなんかそういうのとか、あとはね、ね、その心情とお天気が重なるやつ、pathetic fallacy とかね、覚えてるでしょ、
はいはいはい
はい、なんとなく、あと音、言葉の音が、あの、excuse me、あの、そのまま何かの音のリズムになっているっていうオノマトペアとかね。
オノマトペアがそもそも書けない
って、そう書けない、オノマトペアの綴りが思い出せないみたいなのとかあとその簡単詩なんか O とかの、うん、あれもなぜか詩の時はアポストロフィーっていうとかね、まあ、なんかねそういうのは覚えてる、漢字の詩の全文とか覚えてないんだけど、それこそ
タイガーさんとかしか覚えてないんだけど
ジャルチェルコラメストはね、もうそうだね、みんな絶対そこ、うん、そこだけは覚えてるんじゃないかなっていう感じです。 Quite telling
いきなりクイズされて5分間ずっと考えた後にウィルフレッド・オーエンスが出ないみたいな、
もう逆さに振っても彼しか
出ないこれ以上出ません
いや
なんか頑張ってください、うん、
頑張ってくださいだよね、本当に難しいのを選択されましたねって感じだけども、ね、はい、ありがとうございました。
I'd be interested to know what her favorite
poem is. Yeah, no, actually, you never told us what your favorite was. Do tell us what your favorite
poem is. Does Shakespeare count as poetry?
Well, you could if you're talking about his sonnets, but
yeah.
I assume Shakespeare isn't featured、
yeah.
in this particular module. It's just a subject on its own. なので、何が一番お好きな詩、むしろ教えてください。
ね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。次は、八つ星陽平さんかな。まゆみさん、シスタさん、ポッドキャスト拝聴しました。感想と質問を一つ送らせてください。現在28歳で、東京都内の医療機器メーカーで働いています。今年の5月から英語を使用する部門に異動になり、英語の勉強を始めました。リスニングを強化するために、ポッドキャストを探していたところ、Quintessentially British に出会いました。私はイギリス英語とアメリカ英語を特に意識せず勉強していましたが、イギリス英語とアメリカ英語の違いを説明してくれて、とても勉強になりました。また、まゆみさんとシスタさんの話、日常会話も楽しいです。ぜひ、全5回と言わずにこれからも続けてください。
一つ質問なのですが、第3回の放送ではバイリンガルの子供を育てるアドバイスをしていましたが、ある程度の年齢、大人になってから第二外国語を学ぶのに重要なこと、良い方法は何でしょうか。現在、毎日英語には触れるよう、ポッドキャスト、NHK の英会話教材、海外ドラマを英語字幕で見る、スカイプで英会話、etc. をしていますが、なかなか言いたいことがすぐ英語で表現できずにもどかしいです。アドバイスをください。お手数ですが、よろしくお願いします。ということです。
はい、あともう一つ続けてご紹介します。丸の内 OL 舞子さん。覚えてる？
丸の内 OL さん、覚えてます。
先日はお便りを取り上げていただきありがとうございました。バイリンガルのマイシスタさんに聞く質問としてはナンセンスかもしれませんが、大学を卒業後何を血迷ったか、外資系はは
たまた
外資系はたまた商社に就職してしまい、社内公用語とかではなく実践の場でリアルにビジネスレベルの英会話力とウィットが求められた場合、何から手をつければよいのでしょうか。その昔は単語帳、基礎英語、フレンズを見る、ベルリッツ、ギャバなどいろいろ試しましたが、正直東大受験時の英作文練習のための英文法以外、実感として全く役に立ってません。もちろん発音もよくしたいのですが、まずはビジネスで困らず、こいつ何しに来たの的なムードを作らないくらいの英語力を1年以内に欲しいです。1年後にはイスタンブール駐在が決まっています。っていうかトルコ語ですよね。トルコはこの際無視します。おすすめの本、勉強法、非ネイティブの方から聞いた話など何でもいいので教えてください。笑おうもすがる思いです。ちなみに就活の猛勉強の末、TOEIC はテクニックをマスターし900点です。今受けたら700点くらいだと思います。かっこ眠れない夜に聞いていました。
なるほど。それは結構切実だよね。
ね、
ゴールが決まってるからさ、ゴールっていうか目的が決まってるから、うん、駐在の。
トルコのさ、トルコで英語教えてらっしゃる方いたよね。
That's not the same.
No, it's not the same, but that's my point.
Yeah, yeah. Because I remember saying Turkish people tend to speak really good English, actually.
でもこの
八つ星さん、
そう、八つ星さんもそうなんだけど、
いや、あのね、
アドバイスはないけど、持論というか、なんかこの間 Twitter かどっかで見てて、あの英会話を習ってるっていう人がいたの。
うん。
その人はあのね、すごく具体的な目的があって英会話を習ってて、うん、なんでその人は習っているかっていうと、来日した海外アーティストのライブの MC を聞き取りがたいがために英語を習ってるんだって。
すごいね。
そうでね、その人はなんか確かちょっとうろ覚えなんだけど、そういう英会話教室とか行ってももう自分だけ動機が全然違くって、 そのそれこそ学校で必要ですとか、あの駐在が決まったので必要ですとかいう人に混じってさ、全然一人だけ違うモチベーションできてると思うんだけど、うんうんうん、Unfortunately for the people who wrote in, and fortunately for her, I think she will do the best out of all of them.
Yeah, it's about having that
モチベーションの差っていうか、あのあと1年後までにマスターしなきゃっていけない、そういうモチベーションっていうかプレッシャーももちろんいいっていうか、あの
ないより
あった方が全然いいと思うんだけど、うん、The reason I think その MC 聞き取りたい人がなぜあの成功すると思うかっていうと、そういうモチベーションで習ってる人にとっては Nothing is irrelevant、
うん、
You know Not everything is going to feed into that。 だから次テイラー・スウィフトが来た時に、わかんないけど多分そういう風に思うくらいだから、じゃあ、まあ、テイラー・スウィフトの大ファンだとするじゃん。
うん、
そうすると、もう、習得しなきゃっていうプレッシャーだけでやってる人的には、なんじゃこりゃって思うようなものも、この人にとっては、could you remember? 自分さ、ドイツ語とかさ、フランス語習ってたじゃん。うん、あの、高校の時とか、うん。でさ、何が苦痛だったかってさ、あの、ランダムなボカブラリーリストとか苦痛だったじゃん。なんかこう、ハーブの種類とかさ、羅列してやる系の、いつ使うんだって思うようなやつ。
うん、
木の種類とかさ。うん、こんなの、日常会話でいるかって思って嫌だったじゃん。
うん、
でも、テイラー・スウィフトがさ、ローズマリーの話をするかもしれないじゃん。
そうね。
そうすると、もう、問題、なんていうか、これはいらないっていう部分がなくなると思うんだ、その人は。その人は、すべてを、そうなんだ、じゃあテイラーもこういう、Taylor would know how to say rosemary in English, and therefore I should too. って思うと思うの。
そ そうだね。あとソースが増えるよね。テイラーの歌詞に出てくる言葉とかはもうわかるでしょ。テイラー・スウィフトがやったインタビューもわかるでしょ、うん、テイラー・スウィフトのことを書いてある英語の雑誌を読んでも面白いでしょ、うんうんうん、ってなると
全てが関係ある。
そうだね、
うん、関係があると思えるからそこが強い強みだなと思う。
強いよね。
何が言いたいかっていうとミーハーな人が勝つと思う。
そうだね。ミーハーな動機があればあるほどかもしれないね。あればあるほど
動機は不純であればあるほど聞くと思うんだよ ね、
そうね。
あくまでこれ第二カ国語の場合の obviously like、ね、
大人になってから
ね。そうそう大人になってからの、うん、あの英語を習得しなきゃっていうモチベーションは多分そのちょっとミーハー心というかファン心理が合う人が一番遠くまでいけると思う、うん、And the other reason I think that is ちょっと逆転して日本語を習得しなきゃって思った時に And I'm not suggesting that anyone has it easy trying to learn English. I mean English is hard enough for anybody、yeah. But just think for a second for someone who isn't JapaneseTrying to learn Japanese for the first time, it is impossible, right?、
うん、
その書くところから始まって、もう漢字なんてもう夢のまた夢だし、その謙譲語だの丁寧語だのあるし、なんか数え方も4つぐらいあるし、え、ちょっと無理ってなるじゃん絶対。でも海外には日本オタクがいるじゃない。
いるね。
そういう人たちは、まあアニメオタクならアニメオタクで、もうどうしても進撃の巨人が言語で見たいと思ってる人と。もう嵐のコンサート一語一句漏らしたくないっていう人と、もう、なんだろう、そういう人ばっかりいるわけよ。で、そういう人たちは、すごいじゃん。
うん、
だって、その人たちだって、謙譲語できなきゃ困るわけよ。
うん、
その人たち、こんな5つ買うんだ現実世界でって思ってても、もう嵐が謙譲語使ったら自分も扱わなきゃいけないから、そういうことでしょ、要するに。And you will not believe the number of people, the number of non-Japanese people who haveattain that level of expertise in Japanese purely out of the need and their motivation to learn every single word that somebody else might speak. That, yeah, exactly. その歌詞とかもさ、歌詞とかも、もう丸暗記しちゃったりとかしてる人いるじゃん。YouTube とかで。I mean, seriously, just search anybody on YouTube and look at the sort of English speaking.Fan community who are having to learn Japanese for their purposes.、
ね、でもそれは逆もいるよね、絶対。
うんうんうん、だからその逆
ハリー・ポッターが好きすぎて原作を読みたいって人で英語を習った人ってすごくいると思うんだよね。
うん、
そういう、J.K. ローリングの貢献ってすごいと思うんだよ。日本の英語、
うん、
英語
原作で読みたいとか言ってるもんね。うんうん、いるし。そうそうそう、あと、
でもまあ、でも実際問題どうしたらいいんだろう。
I realize this doesn't actually help either of the two people who wrote in なんだけど、ね、だってこの人たちは逆に言えばすごく具体的なゴールがあるんだもんね。
Well, I can, the only thing I can say is maybe NHK 教材よりも potentially watching 海外ドラマ could be more true to the kind of language you will come across every day.Possibly, but when it comes to business English,
ちょっと別なんだよね。
もうちょっと的を得てるかもしれないから、教材とかの方が、教材も、うん、一概にはそんなにヘルプじゃないとは言えないし。
うんうんうん、あと、まあ教材はさ、やっぱり、文字起こしとかもあるし、
わかる。時間がない人にはやっぱりいいんだろうね。うん、社会人だからね、やっぱり。でも、having, 自分が実際何語だろうが興味のあることを英語にしてみるとか。ね、あとなんか、
だからフレンズ見るのは間違ってないと思う。
iPhone の設定を英語にしたとかいう人もいる。
あ、
なんかそういうところから始めてみるみたいな。
うんうん
うんうん、やっぱりでも耳にするってのは大きいよね。
うん、大きいと思う、ね、
だから毎日のちょっと BBC ニュース見てみるとか。
BBC ニュースどうかな。 BBC ニュース見て、
BBC ワールドニュースを見て、
うん、
ローカルニュース見てもどうでもいいと思うから、ジェレミー・コービン・ツダイみたいになっちゃうから。
そうだね、まあ、見る機会、耳にする機会は多ければ多いほどいいとは思うけど、
うん、目にしてると発音が違うからね、やっぱり、
うん、そうなんだよね。
私たちも日本語でも言えることであって、
う
ん、
そうだよね、うん、それは絶対違うと思う。でもさ、1年後には駐在するとかさ、そういう具体的なタイムフレームがあるとさ、
うん、
逆に it would help you focus
Yeah, and then equally, 行ってから、あ、ここに来て習ったことの方がずっと多かったな、教材とかで結局1年やってもっていう可能性はすごくあるよね。うん、その、生活をしてみるとまた違うからね。
違う、言いたいことがすぐ英語で表現できずにもどかしいっていうのはさ、まあ、それは当たり前だよね。
うん。
すぐ表現できるわけないから、じゃあさ、その、すぐ言いたいことが言えない間のさ、つなぎをじゃあ覚えたらいいよね。
会話的には、ね。
ってなってるときに、なんていうの？つなげる感じの。So what I'm trying to say is とかさ、I don't quite know how to say this but とかをさ、差し込めばさ、その後がどんなにボロボロでも一応さ、形になるじゃん。
うんうんうん、
とか、なんかボロボロって言った後に、Sorry, I don't think I made sense とかさ、
あの、Perhaps I can make this clearer
とか、
Take two 、
うん、とかなんかあの、Sorry, that didn't come out well とか、そういうのを後でちょこってつけるだけで、あ、そっかって思ってもらえるから、うんまあその言いたいことが言えるようになるかどうかも大切だけど、その周りからこう外堀から埋めていくのもいいかもしれないし。
But how do you do that?
I don't know. How って言われるとちょっとね。And I don't think you're on the wrong track. I mean, he's obviously trying very, very hard.
They're doing everything that they could possibly do.
Exactly, like, you know, that's more 正直 you're probably up to your eyeballs in English, and you probably don't want to see any more of it. だけど。
英語には触れるようにしてるって言ってるから、うんうんうん、That is probably the best thing you can do.
Yeah, you've given yourself a good grounding
And then
there,
obviously,
anyway.
The next best thing is to have real life
friends or you know, some live thing you can talk to rather than a tape or a textbook. And easier said than done.
Yeah, exactly. I can't possibly advise you to go frequent meetup.Gatherings and that possibly could work for some people, but
ビジネスイングリッシュ的なことを言えばさ、何も言えないけど日本人がやりがちな、ミスとまではいかないけれども、そういうのはあるよね。
For example,
でよく私たち話してるんですけど、その友達の中で日本人とビジネス上の関わりが多い子がよくあの笑い話的に言ってるのが、なんか。まあ、E メール、日本人よくThank you for your cooperationで終わるじゃん。
そうだね。
それが、ま、ダメなんじゃないけど、もう確実にイギリスっぽくないんで、あ、ごめん、英語っぽくないの。
そうだね。
言った瞬間日本人だなってわかるっていう。そうだね。だからもうそれはもともとが日本語で、日本語の、ご協力感謝しますみたいなのを英語に直しちゃってるから、
よろしくお願いいたしますって一言言いたいんだよね。
とか、そういう細かいことなら、これを使えば、若干英語っぽくなるかなっていうのはいろいろあるよね。
そうだね。
その Thank you for your cooperation って言う代わりに、なんだろうね、Thank you in advance とか、You know, many thanks とか、Kind regards とかに変えるだけでもちょっと違うんじゃない、ね、っていうのとか、あとまあ、なんだろう。
やっぱり全部パクればいいと思うよね、ネイティブがやってることを。
そう、最初はパクっていけばいいよ
ね。Hopefully you have a good example as opposed to someone who might be a native, but might be a...
Yeah, I mean, obviously, you have to learn the context as well. So if you're writing a business letter, you know, don't go and look up Eminem, you know, like, for obvious reasons, you know, make sure your source is relatively reliable, だけど。そんな感じかね、手紙とかは逆に言えばすごい定型句だから日本語でもそうだけど、覚えちゃえば全部もう応用だから、それだし言いたいことが言えないっていうのはもちろん It's going to be that way
It will be frustrating
だからそのフラストレーションを逆に表す術を なんだろうなあちょっと今の言い方良くなかったとかごめん今ちょっとパッといいかと思いつかないけどとか逆にそういうフレーズを覚えてミティゲートしていけば相手には少なくとも伝わるしね。でも他のなんだろう非ネイティブの方から聞いた話とかもこうして覚えましたみたいなのは全然聞かないもんね
みんなどうしてるんだろうね、
でもさ TOEIC はすごく
ベーシックスはすごいできてる感じがするから、I think it's just building on it to be honest and having that experienceWhich she is about to get anyway.
Yeah, you're gonna go off to Turkey, and chances are, while Turkish people are really good at English, I don't think they're native either, are they?
Well, all Turkish people in Turkey, I don't think so.
No, as in, you know, chances are their English isn't going to be 100% accurate all the time. So, 程度の差はあれ they're not going to, you know, they're not going to go out of their way to correct your mistakes or judge you on it.Hopefully, you know, there'll be more understanding.
Mm-hmm.
I think business contexts are more scary there's more margin for error, but at the same time, その話題のスコープとかもビジネスだったら、まあ、もうちょっと狭いから、
うん、
その応用が効くのもビジネスの場だと思うし。I think the worst case scenario is if you get thrown into a party, you know, and you're suddenly...
That's probably scarier than going into a meeting.
Well, that's what I mean, though. I think having to make small talk spontaneously in a slightly contrived situation is probably the worst of the lot. But, again, people know it's not going to be your first language. So I think it's more important to come across as sociable and ready to talk. Yeah, be approachable and have something to say, or at least try and come across as if you want to talk is probably more important, and people will be more forgiving than you think.
Hopefully your sort of technical side of things will follow suit once you've had that real life experience as well. So.
And don't be scared to, you know, like get someone to repeat or speak slower. You know, you're not going to get things the first time around.
でも、もう一回言ってほしいなっていう時でも、more slowly please っていうよりは、I don't know, you can have other phrases, you know. Sorry, I didn't catch that とか、言った方がもうちょっといいかなって思うよね。
そう言った方がもうちょっと英語っぽいけど、うん、そう英語っぽいっていうのがポイントだ
と。英語っぽいフレーズごとをもう暗記しちゃう方がいいよね、日本語でよろしくお願いいたしますってどういうのかなとかって直訳しようとするともとんでもないものが出てきちゃうから、
ないしね、オフ日本語の直訳というか対訳ってない場合が多いから、まあイギリス人に限らないけど、英語ではどういうかなっていうのも。
Just observe and take what you can away from every conversation you have with a native speaker. Completely, do not be ashamed of emulating them, copying bits, word for word.
そう、最初
は。
英語ね、スカイプとか字幕で見るとか、フレンズ見るとかも、絶対、今はそう思わないかもしれないけど、絶対そのうち、あ、これフレンズで聞いたことあるとかも出てくると思うし、nothing will have been lost. I think it would have all been, you know, it would all have helped at some level. And you'll notice later, I think. Nothing will have been in vain.
Yeah.
頑張ってください。ありがとうございました。リーナさんからいただきました。まゆみさん、シスタさん、はじめまして。リーナと申します。
こんにちは。
ジュンジャパで東京で働いています。お二人のブログは昔から楽しみに読んでいます。私は小心者なので、お二人にこんな風にメールするのはすごく緊張します。お二人のブログの面白さについては、私などが言うまでもありませんが、私が魅了されるのは、日英両言語のフルエンシーはもとより、言葉選び、ウィット、ネタの出し方などなどの総合的な卓越した演出力です。その上、ポッドキャストも始めるなんて、お二人はお仕事もしていてバリバリに忙しいのに、なんというエンターテイナーなんでしょう。ますます目が離せませんね。だって。さて、私事ですが、とある土曜日のこと、その週の月曜日から少し風邪気味だったので、かかりつけの医者に行きました。もともと私は喘息気味で、定期的にそのクリニックにかかっているので、いつものように先生は血液中の酸素量をチェック、血圧を測り、聴診器で胸や背中の音を聞きました。先生は無言でデータベースに何やら書き込んでいます。無言で書かれるとこちらとしても気になるもので、先生のデスクの上のディスプレイを遠目ながら顔見したところ、月曜日から喉の痛みと日本語で書かれた後、おそらく英語と思われる言語で、heartbeat, murmur というように、うろ覚えですが、そんな感じの言葉が入力されたのが見て取れました。murmur どういう意味だったかな？しかもなぜそこだけ英語なんだろうと思いながら、ふと頭に浮かんだのは、まゆみさんの投稿のカテゴリーにも確か MU から始まる何かが書いてあったはずということです。後でブログを確認したら、まゆみさんの投稿はまゆみ muses で murmur ではありませんでした。
まゆみ muses。まあ、
私の、
まあ、わかんなくもない。
私の murmur は肺に雑音がってことみたいですね。え、言ってよそれと思いました。そんなどうでもいいような楽屋落ちネタでしたが、このようなちょっとした隙にも二人のブログのことがつい頭に浮かんじゃうんだなと一人で受けてしまいました。いい感じに私の日常がお二人の世界によって侵食されてますね。もちろんこれからお二人にずっとついていきます。どうぞよろしくお願いします。それでは、Take care、リーナさんでした。
最近イギリス人言うよ。
言う、ね、最近よく言います。ちょっとマーマー心配なんですけど。どう、ハートマーマーってよく言いますよね。心臓の雑音。
ちょっと雑音が入っちゃったのかな。
うん。
マユミ・マーマーズ。
でもね、マユミ・マーマーズっても 意味は通る。
通じるよね。ムームーっていうと
ささやく、
ボソボソって、ボソ
つぶやく、
うん、つぶやくっていうよりなんか
もうちょっと一人ごちるみたいな、
一人ごちるみたいな感じだよね、うん、心臓がボソボソって
なんかすごい細かいところまで見てくれてるね、ミューゼスとか、
そっか。でもおじさんカルテとかは英語で書いたりもするのね。
ね、そうなんだね。ハートメーメーなんて逆に日本語で書いた方が楽そうなのにね、その戦場の雑音とか、うん、
へ、
そうそう、あのカテゴリーいろいろ結構どうでもいい感じにつけてる。
ミューゼスは、うん、大本さんメインって言われたら、
そう、なんかね、ミューゼングスっていうのは、うん、すごい軽い意味で考察だよね。
そうね、
なんか何々について考えるみたいな。でもこれもちょっと独り落ちてる感じするよね。ミューゼスっていうのは特にさ、聞き手をあんまり想定してない感じ。そ
うだ
ね、
結構自分が好き勝手に喋ってるっていうイメージだけど、うん、
何々についての私の勝手な考察みたいな。
You might feel a little bit better to say your heart is musing as opposed to murmuring.
ね、
I hope everything is okay.
Yeah, I hope you get
it. Too bad.
The memory is not too bad. こんな小さなところでつなげてもらえるとは。他に何かあるっけ？そうそう、あのなんかお芝居とか見に行った時はレビューズにしてる。
まあ、Amy Reviews のカテゴリーにね。うん、Maybe travels.
Travels は旅行とか行った時で、ね、
なんか食べるやつなかったっけ？
ああ、それどっちだっけ ？Nibbles。
うん、Nibbles ね。
So everything else just goes into the muses category.
A bit of a catch-all, really.
It is, yeah, and it's also an alliteration.
Relating back to the poetry.
Back to the poetry. So M the alliteration です。はい、ありがとうございました。今回もやっぱり入りきらなかったお便りたくさんあるので、we'll carry on doing Q's and A's and, you know, in the meantime, obviously keep them coming. We've got a few more episodes to go. なので、すべてのお便りの宛先は、podcast.qb@gmail.com、podcast.qb@gmail.com、あるいはブログのコメント欄や Twitter などでも送れますので、お願いします。
はい、
はい、ではまた次回まで。
See you soon.
See you soon. Bye bye.